私たちは自分の信仰生活の中でぜひいつも心がけるべきこと、そのことをこの26節から私たちに教えているところでもあるなと思います。つまりこの箇所は自分の心にやはり問いかけなさいという、そういう箇所でもあります。で、特に神のことをされたクリスチャンとして、子供である者として相続人でもあるんだというならば、どうあるべきかということを伝えているところです。私たちクリスチャンは、このちょっと前に戻りますと17節を見ますとね、こういうふうに言われてます。キリストと栄光を共に受けるために苦難をも共にすることだというふうに言われています。そして18節を見ますと、クリスチャンというのはその苦難を受けるときに受けていても、今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えますと、パウロは語っておりますけれども、私たちはこの神の相続人であり、キリストとの共同相続人であることにどれほどの価値を見出しているかという問いかけです。人間以外の19節を見ますと、被造物は切実な思いで人間が贖われ神の子供たちとされたものとして現れるのを待ち望んでいると言っています。だから私たちは23節を見ますと、私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体の贖われることを待ち望んでいますとあります。そういうふうに言うほどに私たちは熱心に待っているだろうかという自己問いかけです。大切なことを私自身も、教えられたところなんですが、聖書は神の言葉、偉大なお言葉だと知っているし信じている、いやそして眺めているだけでは何の役にも立たないということです。一つ一つの言葉によってやはり心を探られ、また自分自身がその言葉によって吟味されなければ、お言葉を見てお言葉によって生きるキリスト者とは言えないのではないでしょうか。御言葉は自分の心に常にある意味で語られるべき事柄です。そして常にことあるごとに、また様々な場面で御言葉は適用されるべきものだと信じます。そのために御霊の助けがあるとパウロは言っているところではないでしょうか。そしてさらにパウロは25節でこう言います。もしまだ見ていないものを望んでいるなら、私たちは忍耐をもって熱心に待ちますと言っています。熱心に待っている、そして熱心に待つためには忍耐をもってなすべきだと言われます。忍耐をもってであります。忍耐とは何でしょうか。我慢すること、辛抱すること、嫌だけれども耐えること。ここでは直接的に言えば、言葉を言い換えれば忍耐強く耐え忍ぶことっていうのを意味しますよね。さらにこの言葉には他にもあります。実はこの忍耐強く耐え忍ぶことっていうのには、常に同じ状態であることっていう意味があるそうです。つまり常に同じ状態であるっていうことは何かというと、確固としてぶれないっていうことなんです。そういう意味があるそうです。これらの意味を含めますと、忍耐を持ってっていうのはどういう意味かと言いますと、こういう意味、悪ことなく 普段にっていうんでしょうか。普段っていうのは耐えることなくっていうことですね。飽きてしまってもう飽きちゃった慣れちゃったっていう飽き飽きとしたっていうことがなくて耐えることなくということなんでしょうね。変わることなくっていう理解も含めた言葉のようです。つまり神の子供とされたクリスチャンは栄光に預かることに対して私たちはその疲れるべきではないし、もうそういう話には飽き飽きしたと飽き飽きとするべきことではないということになります。そして忍耐をもってなされるこの待ち望まれることっていうのは、待ち望むっていうことは、実はこれは忍耐をもって待ち望むっていうのはなんかもう仕方なくただ受け身っていう感じで理解するようですが、実はこの待ち望むっていうのは能動的であり活動的な言葉なんですよね。現実生活において、つまり人間のこの罪の大きさや残虐性に対して鈍感であるということとは全く意味は違います。ですから鈍感であるが、罪に対して鈍感であるがために、この真剣に求めるとか求めないだとかということに対してさえも全然感じない、意識しない。ですから自分が神様の前に熱心に待っているんだ、神様によって栄光に預かれるというそのことを待ち望んでいるということさえも考えなくなってしまうという状態のことを言っているわけではありません。また人間に対する期待が大きくて神様に対してそれほど期待しない、まだ人間の力でなんとかなく、このくらいの問題は私の力でなんとかなるというふうに実はこの考えて、神様がお与えくださる提示された栄光に入れるということ、栄華されるということ、天の御国にふさわしいものとされるということに対して期待を持たなくなるということであってはならないという意味で、実は忍耐をもって熱心に待つということなんですよね。で、その私たちはそのこととこの考えて、忍耐をするということはある意味で人間の罪の強さだとか、人間の罪に対しての無力さって言ったらいいでしょうか。それを十分に知っているにもかかわらず、それ以上に神の子とされているものに与えられる特権、その栄光に希望を置いているということなんですね。ですからこの希望は決して失望に終わることがないと言えることなんです。人間の努力や期待、力に期待を置いたり、世の中や社会のこの制度だとかに期待を置いていくならば失望させられるかもしれません。しかし御霊の導きによって導かれること、神のお言葉に期待をしていくならば、私たちは失望に終わることはないというふうにパウロは教えているわけです。私たちは自分を含めた人間にはですね、初めから何も期待していないというのがパウロの姿勢であります。人間以外の方、全知全能なる神の愛に基づいた約束に希望を置いている。だから忍耐をして待ち望んで、決して失望させられることはないよっていうのがパウロの置いている主眼であります。そしてそのためにさらに私たちは御霊の御業に目を留めていきましょうっていうので26節以降が起こるわけです。で、26節の今日はいくつも語るわけにいかないので時間も長くなってしまいますが、2つほど考えていきたいと思います。一つはですね、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいますというふうに26節にあります。で、この御霊も 私たちと同じようにっていうふうにこう言っていいのかっていうと、そういうのは書いてないんですね。御霊も同じようにして弱い私たちをというふうに言っています。つまりこの弱い御霊も弱い私たちと同じようにして忍耐を持って熱心に待っていてくださるという意味ではないんですね。そうではなくて、この同じようにしてっていうのはちょっとこの文章のこの全体の構成から言ってですね、実は17節を見ていただきたいんですが、17節でもし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人でありキリストとの共同相続人でありますと言って、18節からパウロの独特ですよね、また今度は苦難について話が飛んでいくんです。飛んでいくというか変わっていくんです。そして苦難についてのいろいろな御霊の働きと助けについて25節まで語っていくんです。だから26節からはまたこの17節の後に続くというふうに考えて読むと分かりやすいんです。とするとどういうことかというのと、同じようにっていうのはね、これは何を指しているかっていうと、御霊の働き、そして御霊によって私たちは神の子とされますよね。共同相続人とされる。御霊はそのようにして私たちに救いの確信を確かに与えてくださる。というふうな御霊の働きが同じようにっていう意味なんです。御霊の働きはこの8章のこの2節を見ますと、命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。御霊の働きは原理は私たちを解放してくださる、罪と滅びからね、解放してくださるという御霊の働きが一つあります。そしてそれはどういうことかというと、3節によりますと、律法にはできなくなっていることを神はしてくださいます。神はご自分の御子を罪のために罪深いものと同じような姿でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。それで4節、それは肉に従って歩む、まず御霊に従って歩む私たちのうちに律法の義が全うされるためです。御霊は私たちに律法の要求を全うさせる歩みをしてくださる、させてくれるという御霊の働きです。そしてその御霊の働きというのは、私たちに肉の思いではなくて御霊に属することをひたすら考えるものとさせてくれる。つまり私たちは今までは神様のことを中心に考えたり、神様に期待をするという生き方ではなくて、自分やこの世の財力や目に見えるものに期待をして、そして歩むものとなっていたものが、御霊によって私たちは御霊に従って生きるもの、つまり神様に喜ばれる生き方というものをしたいと願うものに御霊は変えてくださっている。そういう御霊の働きが今までずっとあったんだって。そしてその御霊の働きが同じように25節でも今働いてくださっているんだよという話になっていくわけです。ですから同じようにっていうのは、私は最初ですね、いつも今まで考えていたのは、あ、御霊も同じように私が忍耐しているのと同じように忍耐をして私を助けてくれるんだっていうふうに思っていたわけです。でも考えてみてください、私たちの忍耐って信用できます？で、御霊が私たちの忍耐と同じ程度だったならば助けにならないですよね。だからそれは私たちの忍耐と同じようにじゃなくて、私たちが忍耐しているのと同じようにっていう意味ではなくって、実は御霊の働き、今まで私たちを導いてくださって救いを確固たるものとしてくださって、そして御霊に従って歩むものとしてくださっている、その御霊の働きがありました。そういう御霊の働きが同じように、実はこれこれのことにおいても働いておられるんですよということなんですよ。そうすると そうすると、じゃあどんなさらに御霊の働きがあるのかということがここで示されていきます。26節、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深い埋めきによって私たちのために取りなししてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神のこと、神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。ここに二つ御霊の働きがあります。一つは何かっていうと、私たち弱い私たちを助けてくださってるってことなんです。そして二つ目は何かというと、祈りにおいてっていうふうに言っています。弱い私たちを助けてくださる御霊の働き、そしてもう一つは祈りにおいて御霊は私たちを助けてくださる。弱い私たちを助けてくださるどこにおいてって言ったら、祈りにおいて御霊は私たちを助けてくださる。なぜ？私たちは弱いからだ、というふうにパウロは言っているわけであります。このように一気にこの時、じゃあなぜじゃあどういうふうに私たちにの祈りを助けてくれるのかというふうに言いますと、26節の後半からですね、27節にそのことが書かれている、説明されているわけであります。ですからここで、26、27節をまず中心に見ますが、ここでの御霊の働き、私たちクリスチャンの日常的関わりについて、御霊の私たちクリスチャンに対する理解、お取り扱いについて語っていきます。で、私たちはこの神と共に歩むということをよく言います。でも具体的に、じゃあ神と共に歩む、御霊が助けてくださるって具体的にどういうことなのかということを、ここでパウロは私たちに教えているところではだと考えます。ここには私たちクリスチャンが遭遇する苦難とは全く関係のないテーマではありませんが、このなぜ関係ないわけじゃないっていうかというと、27節でこのこう言っていますよね。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしをしてくださるからです。私たちは神様の前に御霊の取りなしを必要とするほどに、実は辛い時があるってことなんですよね。自分では祈れない、何を祈っていいかわからないような時がある。で、そういう時に御霊の助け、取りなしがあるんだということですから、苦難とは全く関係ないことではあります。全く関係ないわけではありません。御霊が私たちの祈りにおいて助けてくださるからですね。しかしここで何よりもこの大切なことは、御霊の御業の証となっているという、どういうふうにこの御霊の証となっているかというならば、何よりもここで言われている大きなことはですね、祈りっていうことなんで、祈りって何かっていうと、神様とのこの交わりと、天の父なる神との関係を喜びに満ちた交わりとして、保つために祈りが必要だからであります。またその多彩なこの神様のお取り扱いを、祝福やお取り扱いを知ることのためには、やはり神様との交わりが必要であります。これを別の言い方をするならば、どうしたら神様の祝福を 受けられるかを知ることですよね。そのことを教えています。そのことが26節から説かれていくわけです。そのために大切な手段が神様との交わりの中で祝福されたものとなるために大切なことが、そしてまたその祝福を保持していくというんですか、継続していくために大切なことが、手段が祈りであると言わざるを得ませんね。そこにはここで助けてくださるということについて、何についてっていうふうに言うならば、パウロが言ってるかです。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですかって言っています。ですから助けにおいて、何について、祈りにおいて助けてくださるというのが直接的です。ということは、祈りって神様との関係の中で祝福をいただいていくということにおいて、これはとても重要な鍵となる、私たちのなす神様への、働きかけだということができますよね。祈りが信仰生活の中で最大とまた同時に問題となるものであります。私たちは御霊の助けなくしては祈り続けることさえできないと、ここでパウロは言ってることになりますよね。ですから祈りの問題を私たちは軽く見てはならないということが、ここで教えられているところです。私たちがなぜ祈りにおいて聖霊の助けを、御霊の助けを必要とするかについて、今朝はちょっと深く考えてみたいと思います。26節でそれが解き明かされています。弱い私たちを助けてくださいますと説明されています。言葉を変えるならば、パウロはそのような弱さ、私たちの弱さを覚えている、実感しているってことなんですよ。弱さそのものについてパウロは語っていきます。つまり私たちのうちにあるもともとのあり方っていうのは、やはり強いものではなくて弱いものだと言っているんですよね。で、このことはヘブル人の手紙の中でこの著者が面白い表現をしています。ちょっと開いてください。ヘブル人への手紙5章これは開いていただきます。5章の2節ヘブル人への手紙の5章の2節彼は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な迷っている人々を思いやることができるのです。彼っていうのは大祭司であり、そしてあがなってくださったイエス・キリストを直接的には指しています。つまりイエス様も弱さを身にまとっておられるというんです。イエス様ご自身も私たちのあがないとなるために、私たちのうちの弱さを理解するために弱さを身にまとっているというんです。で、ここでもわかるように、弱いということは罪深いということとは関係ないんです。何か特別なその罪を犯したから弱くなったとか弱いというふうに批判されるべきものではないということです。で、弱いというのは、まあ別の言い方を、反対の言い方をすると、力がないこと、強さに欠けることを意味します。ですから私たちは神様ではないので、非造物なので、当然神のように全知全能というものに対して、お方に対して私たちは非造物ですから、有限なものです。しかし有限なものですけれども、アダムとエヴァの時から今のような人間の弱さを持っているかというと、そうじゃないですよね。人間はアダムとエヴァが罪を犯して堕落して以来、実は肉体的にまず弱さを持ちます。何かというと、死ぬものとなるということですよね。これは病で死ぬか事故で死ぬか、それは分かりませんけれども、私たちは神のように 死というものを経験しなければなりません。で、この死ぬっていうことは、これはただ単に肉体的な死だけを意味しませんよね。神の前に神のことを理解し、神の御旨に従って歩むことにおいて強くなくなっちゃったんです。弱くなっちゃったんです。つまり、神様の御旨に従って、御心を知るということにおいても、また御心を知っても、それに従って生きるという強さがなくなっちゃったっていう意味です。そういう意味で弱いんです。で、イエス様はどうかっていうと、イエス様は、その私たちとは違いまして罪を犯しておりませんから、罪のあるお方ではないので、イエス様ご自身が神の御心を知るとか、そしてまた神の御心を行うということにおいての弱さはイエス様は持っていらっしゃいません。だけど、肉体的な弱さを持ってます。どういうことですか？疲れたり喉が渇いたり、そういうことをされましたよね。そういう弱さを持っています。そしてある時には、その神様のご計画を知るということにおいてさえも制限されています。どういうことかというと、いつ終末が訪れるかっていうのは、それは父のほかは知りませんって言ってます。ですから、神様のでありながら、人となって人の弱さを背負われたっていうことは、神様のご計画のすべてを将来の先まで、全部をご存知だっていうことからしてみれば制限されている。そういう意味では、ご自身がその弱さもまた身に負っています。そういうお方であります。だからといって、この特別に罪深いから弱いというふうには聖書は言っていませんね。間違いなく、この力や弱さ、強さに欠けた状態を引き起こしたのは、アダムとエヴァ、人間が神の戒めを破ったことから始まります。つまり人間の堕落が原因です。で、堕落が引き起こした悲劇の一つに、この弱さを身にまとっているというふうに、ここでパウロ、ヘブリ人の手紙の中で言われている言葉であります。つまり、肉体的、先ほど言いましたが、整理しますが、肉体的弱さも含む弱さです。これは傷つきやすいこと、疲れやすいという肉体的なことだけではなくて、神の御心を知ること、思いやること、それを知ったとしても、それに従うということ、そういう神様の御心に対する、この弱さ、行う弱さ、知る弱さであります。それはまさに霊的弱さのことです。そういう弱さのことを指しています。ですから26節、ローマに戻りますが、この弱い私たちを助けてくださいますというのは、肉体的にも霊的にも弱くなっている私たちを助けてくださるのが御霊のお働きのもう一つの働きなんだよとパウロは教えているわけです。で、その弱さの中に祈りがある。で、祈りと同じようにクリスチャンでありながら弱さを覚えるってことなんかにもう一つあると思うんです。御言葉を読み続けるとか、御言葉を蓄えるということにおいて、祈りとともに私たちは弱さを覚えないでしょうか。御言葉を読むということと祈るということは、これは切り離すことできません。祈りの中に神のお言葉を聞くということがあります。神に語りかけ、そして神のお言葉を聞く。これは一つは祈りという言葉で表される広い意味での、また内容でもあるからです。そうすると、私たちの弱さというのは、クリスチャンが聖書を読んだり祈ったりするときに、ますます私たちはその弱さを実感するのではないかなと。そうですね、私なんかもこう祈ろうとすって祈りましょうって準備してしますとですね、 いろんなことを逆に思い出して、あれやんなくちゃ、これやんなくちゃっていうふうに、いろんなことが頭の中に浮かんできて、そしていつも神様の前に心を集中させるとか、そういうことが非常にこのできない弱さっていうのをいつも実感します。すっと祈りに入れない。そして御言葉を読んでても、聖書を読んでても、最初は人間的興味でクリスチャンになったばっかりは、さーっとこう読みます。1ヶ月聖書を全部読んだっていうこともあるんですが、それがクリスチャン生活が長くなっていきますと、だんだんだんだん御言葉がもう分かってる。もう慣れてる。ということで、御言葉を心に蓄え続けるということにおいて、弱さを覚えますね。それが実感なのではないでしょうか。で、そのことをパウロはしっかり知っていたんですよね。で、ここにあるように、どのように祈ったらよいかわからないのですって言っていますが、わからないのですがって言いますが、祈りの中身においても、私たちは誤ってしまうことがあるということなんです。で、何度も何度も祈ってもですね、私たちは、その祈りがなかなか自分の思い通りにならなかったりしますと、私たちはもう祈ることに期待を持てなくなってしまう。そして祈ることに対するこの倦怠感と言ったらいいでしょうか。めんどくささ。まあ皆さんはないかもしれないんですけど、私は時々もうめんどくさくなっちゃうことがありますし、また祈る前に、ああまた祈らなくちゃっていう義務感で祈るようなことさえも時にはありました。そういう現実があります。で、なぜこの聖書を読んだり祈ったりすることに対してこの弱さが起こるのでしょうか。で、この弱さは信仰熱心ならば、いや、あなたが特別に、信仰的にダメだから弱いのか。いや、人間がやっぱり堕落した結果なんでしょう。アダムとエバ以来、その、神の前に、神と共に歩むということの喜びや、また、楽しさや、神様に祝福されることを期待し続ける。そういうことをこう喜びとしていく、期待をし続けるということに対して人間は堕落した結果、アダムとエバ以来堕落した結果、そのことを持続させることの難しさというのを私たちはパウロのここに見ますと持っているようであります。だからこういうふうに進めているんでしょうね。これ現実だろうと思うんです。もしそうでなければその人は本当に幸いな状態にあるというふうに、むしろ私は神の前に感謝しなければならないことだろうと思います。しかしパウロはここで言っています。で、祈ること自体だけじゃなくて繰り返しになりますが、何をすればよいのか、どう祈ったらよいのか、つまり何を頼りにしたらよいのか、見当もつかなくなってしまう。その最も肝心で私たちがすればよいと思っていながらできないこと、そして最も肝心なこと、そしてそれが分かっていてできにくいこと、それをパウロはここで祈りを取り上げています。その祈りということが私たちのクリスチャン生活の中で逆に言えばどれほど大切なことかっていうことをパウロは強調しているわけでもあります。クリスチャン生活の中で第一じゃなくて第三第四であるならば第一を挙げるでしょうね。でもここで祈りということを挙げていることは、クリスチャン生活にとって私たちができるできない、できない弱さを持っている、だからまあ仕方がないよとは絶対に言っていない。だから祈りにおいて御霊の助けが必要なんだとパウロが強調していくわけです。まさに御霊は私たちの信仰の要となる鍵を握っているというふうに言うことが言えます。そして祈る時の祈りへの導きも御霊によるし、
またどのしつこいようですがどのように祈ったらよいかということも御霊の導きによる、助けによるんだということです。祈りは神と私たちとの関係を明らかにすることだからです。私たちは神に向かって語りかけることができ、また繰り返しになりますが神に耳を傾けることができる、実はそういう関係に入れられているわけです。これは何よりも重要です。これが私たちの信仰者の最も大きな、また同時に課題でもあるということです。ですから祈りについて実に多くの本が出てますよね。そしてまた祈りについて多くの説教がなされていることも知っております。それほど重要であり、またそれほどこのクリスチャン生活の中で警告されなければならないほど、進められなければならないほど、実は祈りがおろそかにされているだということがまた同時にわかります。祈りがずっと通常にできているならば、こんな方、これほど祈りについての本や説教がなされなかったでしょうね。じゃあ何を祈ったらよいのか、祈ること自体に私たちはどうしてそれほど難しさを感じるんでしょうか。いや、堕落しているから、罪を犯しちゃったから、アダムとエバがという事実はあるでしょう。そして実際的な面としては、私たちはある意味で自分が何が善で何が間違っていることなのかを理解していないがゆえに、間違っている祈りをして、そして祈りが聞かれないという失敗を繰り返しているからではないでしょうか。私たちは祈ります。そして祈りについての理解が誤っていますと、私たちは祈ったことは何でもなるって言うんですか、どんなことでも祈ったらば信仰心さえあれば実現されるよというふうに考えて、そして私は信仰を持って祈りました、なぜも実現しなかったという事柄がたくさん日常生活の中であるんでしょう。で、私たちはもしまじないのように、魔法のように一言言ったらポッとなるという、それを祈りと勘違いしてないでしょうかね。それと同じように一言祈ったならば、もうそれがパッと目の前に現れて、それが実現していく、まるで魔法の暗示の言葉、呪文家のように祈りというのを考えていないでしょうか。もし考えているとしたら、それは全くここでパウロが言っている祈りとは意味合いが違ってまいります。ですから私たちは自分にとってその祈りの内容が本当に神の前に正しいのかどうかということと、それと祈りとは一体何なのかということと、私たちは間違って受け入れていないかどうか、その点を考えていかなければなりません。で、パウロはこの祈りについて一つ自分の実例を出して祈りについて言ってますね。コリント、よく第2の手紙ですが、ちょっと開いてください。コリント第2の手紙の中で2章ですか、ごめんなさい、ちょっと私間違えてる。12章です、ごめんなさい、第二コリントの12章です。12章の一節から、こう一つの例を12章全体でも話しているわけですが、この
パウロは非常な驚くべき経験をしたとあります。パラダイスに引き上げられて人間には語ることを許されない、口に出すことのできない言葉を聞いた、そういうこの経験をしているようです。で、そのことで誇りが出てくる。しかしそれが誇っちゃいけない、そんなの、そういう異常な経験が誇りにはならない、いやむしろ自分の弱さを誇るんだというふうに言えた出来事について、言っております。それが7節です。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについてはこれを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。で、ここを見ていきますと、自分の無知と知恵の乏しさのゆえに、パウロはある意味で今のこの目、この痛みからとにかく解放してほしいというふうに祈るし、そしてその祈りが正しいと思っていた。でも神様はその祈りの中で一つの答えをくださった。それは何かというと、はい、直してあげるよという答えではなくて、もうそのことについて二度と祈るなっていう答えであります。で、しかもその祈り求めていたものは、パウロが本来神の使徒として、伝道師として求めるべきことではなくて、あなたが本当に気づくべきことは何かっていうと、もうすでに恵みは十分であるということをあなたは知らなければならない、そのことの感謝の祈りをしなさいよっていうのが、実はこのパウロに教えられた祈りなんですよね。どう祈ったら良いかって言ったらば、パウロはここでこの弱さを感謝します、この弱さを通して神様の栄光が表されるっていることを感謝しますという祈りを本来すべきことだったっていうことなんです。ですから私たちはどのように祈ったら良いかわからないっていう、そしてことの中には、私たちはパウロと同じように、最初パウロがしたように、自分の肉体的な弱さや霊的な弱さも含めまして、性格の弱さも含めまして、ああだったらいい、こうだったらいいということばかり私たちは祈る。それが私たちの祈りの全てであるかのように考えていることですよね。そして自分の願い求めたことが思い通りにならなかった、ああもう祈っても仕方がないというふうに祈りについて失望してしまう。いや、それは祈りについて神に失望してんじゃなくて、自分の欲求が通らなかったということに対して失望してるんですよね。だから神様に対してパウロはここで言ってるのは、どう祈ったらよいか、何を祈ったらよいかということを御霊によって実は助けていただかなければならないよというのであります。私たちは自分の弱さをその意味で認めるべきですよね。御霊の助けを必要としていないほどに自分が強いかであるかのように、この自分に関してこの誇ってはならないし、そしてまた自分の祈りの内容は絶対に正しいというふうにこの自己主張してはならない、まさに御霊の助けを必要としないほどに自分は強くて神の御心を知っているものであるかのごとくに、この自分に対してこの関心を自分に向けてはならないし、期待してはならない、それは全くの錯覚だと言わなければならないとパウロは言っているわけです。ですから私たちの問題は、正確に 何を祈り求めるべきか、どのような祝福を願い求めるべきかということです。私たちは私が良いだろうと考えていることは、実は私の害となりうるというのがパウロの経験です。で、私はこれこそ証になってないと思っていることが逆に証になっているということがあるわけです。パウロはこの多分に目の病気だっただろうと言われてますが、これが目の病気が治ればもっと自由に伝道ができ、そして御言葉が読める、だからそうしたらもっと神様のお働きができると思っていたんでしょう。いや、そうじゃないというふうにパウロは言うわけです。ピリピの手紙においてもやはり同じようなことが書いてありますよね。私は投獄されている、投獄されているようなものの話なんてとんでもないっていうふうに、キリスト教はむしろパウロが投獄されている、捕まっていることで福音が誤解されるんじゃないかっていうふうに思っていたんですけれども、パウロはそうじゃないっていうふうに理解をしたというんです。どちらにしても福音が述べ伝えられているならば私は喜ぶっていうふうに言うものと変わっていくわけであります。ですから私たちはこのあれこれと願い求めるかもしれません。しかし神はこのことについてはもう十分だよと仰せになるかもしれないのであります。私たちはそのような種類の困難、どのような種類の困難、またはどのような種類の困難を経験したことがたくさんあるかもしれません。人が経験したことのないような困難に遭うこともあるかもしれません。しかしどのような困難であろうと、今まで会ったことのないような大変な困難の中にあったとしても、そして祈る言葉さえも見つからないようなそういう状況の中にあったとしても、御霊は今まで私たちを救ってくださったように、そして私たちに救いの確信をお与えくださったように、そして私たちに天の御国への希望を持たせてくださったように、そして私たちが天の御国にふさわしく栄光に預かるものとされるという確信をお与えくださったように、同じように御霊はその困難な時に、どんな時にも祈りにおいて助けをお与えくださると言っているわけであります。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。この事実に目を留めていきたいものであります。御霊が私たちのために行われる御業はまた同時に神に知られている、必ず届いている。ですからことごとく私たちはまず祈る言葉の内容も、また祈るという祈りの場につくことにおいても御霊の助けがいただける、いやくださいと、まずそこの祈りから始まるのではないでしょうか。そしてその祈りに対して助けてくださいますと約束されているところであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、御言葉に耳を傾け、御言葉が自分の生き方の実は大きな点検と自己点検と、そして励ましのお言葉となるために、私たちは御言葉がいつも自分の中で説教されなければなりません。聞いて知っているということと、そのお言葉によって生きているということには大きな違いがございます。特にこの祈りにおいて私たちは本当に大きな問題課題を抱えています。それは私たちの弱さのゆえであります。しかし主よ、幸いでございます。御霊なる神様が私たちを助けてくださいます。祈りのその場にもつくことも、また祈る言葉も助けてくださいます。 主よ、その御霊なる神様が共にいてくださり、救われた私たちクリスチャン一人一人に、主よ、神様との関係に受ける豊かな祝福をお与えし続けてくださる、その約束に心を向けることができますように、このようなひとときを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。